年の2月に至りました。年月は早く過ぎ去っていきます。その一日一日、私たちは生きるようにまた備えられております。それゆえ、私たちの行くべき道を、日々残っております日々をも導き、正しい方向に私たちを引き出してくださいますようにお願いいたします。そのために常に御言葉をお与えくださいますように、右にもそれることなく、左にもそれることなく、まっすぐにあなたが与えてくださいますでありましょう。栄光と御国を目指して歩み続けることができるように、私たちを整えてください。この西谷教会を御憐れみくださいますように、ここに集うておりますものが神様から光を与えられて、闇の中を歩まず真実が正しい方向に導かれて、ともどもに励まし合い、慰め合う群れとなることができますように強めてください。今日一日も聖なる日として過ごすことができますように、私たちは悩みや心の痛みをそれぞれ覚えておりますけれども、主イエスキリストにあって慰められ励まされますように、主イエスキリストの御名を通して祈ります。
アーメン。
週後にはマルコの福音書第14章の12節からとなっていますが、10節から朗読いたしたいと思います。10節から21節まで。マルコの福音書第14章10節から21節まで。12人の一人、イスカリオテのユダは、イエスを引き渡そうとして祭司長たちのところへ出かけていった。彼らはそれを聞いて喜び、金を与える約束をした。そこでユダはどうすればおりよくイエスを引き渡せるかと狙っていた。受講祭の第一日、すなわち水越しの子羊をほふり、弟子たちがイエスに水越しの食事をなさるのにどこへ行って用意いたしましょうかと言った。そこでイエスは次のように言って、二人の弟子を使いに出された。都へ行きなさい。すると水瓶を運んでいる男に出会う。その人について行きなさい。その人が入っていく家の主人にはこう言いなさい。先生が弟子たちと一緒に水越しの食事をする私の部屋はどこかと言っています。すると席が整って用意のできた2階の広間を見せてくれるから、そこに私たちのために準備をしておきなさい。弟子たちは出かけて都に行ってみると、イエスが言われた通りだったので、水越しの食事を準備した。夕方になるとイエスは12人と一緒にそこへ行かれた。一同が席について食事をしているとき、イエスは言われた。はっきり言っておくが、あなた方のうちの一人で私と一緒に食事をしている者が私を裏切ろうとしている。弟子たちは心を痛めて、まさか私のことではと変わる変わる言い始めた。イエスは言われた。12人のうちの一人で私と一緒に八人建物を支配しているものがそれだ。人の子は聖書に書いてある通りに去っていく。だが人の子を裏切るその者は不幸だ。生まれなかった方がその者のためによかった。私たちはマルコによる福音書第14章からイエスキリストの受難、イエスキリストの苦しみに関わる物語を学んでおります。今日は14章の10節から21節を選んだのですけれども、これ2つのことが ポイントとして示されます。一つはイスカリオテのユダの裏切りです。もう一つは中古市の食事の用意です。イスカリオテのユダがイエス・キリストを裏切って祭司長や律法学者の手に渡そうとしたと記されております。イスカリオテのユダがなぜイエス・キリストを裏切ろうとしたのか、さまざまな推測が今まで現在までなされております。なぜイスカリオテのユダがイエス・キリストを裏切ったのか、いろんな説が立てられておりますけれども、結局わかりません。なぜイエス・キリストを裏切ったのか、ユダ自身がおそらく内密に、しかも彼の心の中だけしたでしかわからない決心であったからだと思います。他の弟子たちはついにはユダの心の中を知ることができなかったのだと思います。裏切る、つまり心が反対の方向に行くと申しましょうか、今まで進んできました道と反対の方向に決心をする、こういうことは、それはその人自身しかわからない問題であると思います。ですからイスカリオテの内心まで誰も知ることができなかったので、聖書の福音書の著者たちもその原因についてはついに最後まで記すことができなかったということであります。まあ、もちろんいろんな推測があります。イエス・キリストに対して失望したんだとか、あるいは彼自身がお金を何かの理由で必要としていたのだとか、確かに彼は財布係である、イエス・キリストの弟子たちの財布係であって、そこからいくらかお金をくすめていたので、そのためにお金を補おうとしたんだという説もあります。でけれども、実際イエス・キリストを裏切ったために得たお金は、他の聖書、福音書では30デナリ、どう計算しましたら3万円程度、こんなお金で自分の先生であるイエス・キリストを売り渡すなどということは考えられません。こんな少額でイエス・キリストを裏切る、つまりお金でイエス・キリストを裏切ったとは到底考えることができないわけです。あるいはイエス・キリストに対する失望、イエス・キリストはユダの国を変革する政治家である、あるいは政的指導者であると期待していたのだけれども、一向その気配を見せなかったことに対してユダが裏切った、失望して裏切ったという説もあります。けれども結局はわからない。実はヨハネの福音書の中で13章27節というところですけれども、そこにはサタンがユダに入ったという表現があります。イエス・キリストを裏切ろうとしたときに、そのときにサタンがユダに入った、でこういう言い方を、まあ、これまたいろんな解釈が可能であると思うんですけども、けれども、まあ、結局サタンがユダの心の中に入ったとしかもう言いようがない、他に説明のしようがないという意味でヨハネはこの言葉を選んだのだと思います。つまりイスカリオテのユダがなぜイエスを裏切ったのかはわからない、とにかく彼がした結果だけはわかります。それはイエス・キリストを祭司長や 律法学者たちに引き渡したということです。イスカリオテのユダがなぜイエスを裏切ったのかは、それはもう謎として放っておくことしかありません。聖書の、まあ、いわば、隅っこと申しましょうか、そういう部分については私たちは全て解明することができないのだと。聖書に書かれてある全てのことが分かるわけではない、そういう聖書に対するある謙遜さと申しましょうか、そういう聖書に対するへりくだりというものをある時は求められているのかもしれません。ただなぜこのイエス・キリストの最も忠実な12人の弟子の一人がイエス・キリストを裏切ったのか、これは分からないんですけれども、しかしそういうことを神様はご計画のうちに入れられていたということは間違いありません。そしてさらに私たちが言うること、21節今日朗読いたしましたけれども、人の子を裏切る者は不幸だ、生まれなかった方がその者のためによかった、生まれない方がよかったなどと言われるような、そういう行為をイスカリオテのユダがしてしまった、このことは紛れもない事実です。イエス・キリストを裏切るはずのない12人の弟子たち、最もイエス・キリストに信頼され愛されていた者がイエス・キリストを裏切るってしまう、この方が私には最も大きな謎だと思っております。そしてそれは謎でも何でもない、私自身そのことについてあり得ると申しましょうか、可能性が大いにあるものとしてわきまえていかなければならないものだと、すべてのキリスト信徒に警告されているかしらと思います。どんなに自分が熱心だと、神様から離れるはずがないと、そういうように思っており、他人もそのようにフォーカスしていてくれましたも、所詮私たちの信仰というものはどこからか隙間がありまして、そこからサタンが忍び寄ってきて、そしてイエス・キリストに結局反逆への思いを募らせてしまうということが起こりうるということなんですね。確かにイスカリオテのユダの行動は私たちには謎であります。謎なんですけれども、しかしそのことが私たちのうちに容易に起こってしまう、これもまた謎ですね。しかしこちらの謎の方は、それは私自身が警告されているとしてこの謎を聞かなければいけないと思っております。こうしてイエス・キリスト殺害計画は実行に移されます。先週申し上げましたように、最初や立法学者たちは吸い越しの祭りの時にはこの計画は実行しないでおこうと思っておりました。ところがイスカリオテのユダが裏切るという思いがけない出来事があって、最初や立法学者たちはイエス・キリスト殺害計画を実行することになりました。先週これも学びましたけれども、おそらくマリアと呼ばれる女性だと思いますけれども、イエス・キリストに300狙いもの行為を塗りかけ、頭に足に注ぎかけました。それはイエス・キリストが行為も塗られないで粗末に粗雑に葬られることのを示していました。囚人として処刑された者はそういう丁重な葬りを受けることがありませんでした。 イエス・キリストが苦難の道を歩んでいくということは、人間の思いはかりを超えて別のところで、もちろんこれは神様の見てというふうに言うべきなんですけれども、この神様の見てが全てのことを一つ一つ行われている、そういうことに私たちは気がつきます。人間の思いや人間の計画を超えてイエス・キリストの苦難が全て整って行われている。これが福音書を通して私たちが確実に教えられているところです。イエス・キリストの十字架への道は、それは人間がいくら阻止しようとしても阻止することができない。人間がどのように企てようとも、この神様のご計画を変更することもできなければ、訂正することもできない。そういう神の強い意志のもとになされているということを私たちは、知ることができます。そのことをさらに私たちに裏付けると申しましょうか、確信させられますのは、12節以降に記されている吸い腰の食事をイエス・キリストがしようとした出来事です。除光祭の第一日、すなわち吸い腰の子羊をほぐる日、ユダヤの暦では23の14日ということになっております。23というのは太陽暦で申しますと3月か4月頃になります。この23の14日になりましても、イエス・キリストはどこで吸い腰の食事をしようか、弟子たちにはまだ指示をなさっていなかったようであります。ユダヤ人は吸い腰の食事は必ず守りました。そしてイエス・キリストもエルサレムに登ってきております。ですからエルサレムの城壁の中で吸い腰の食事を取るということは、それは多くの巡礼者たちにとりましては、それはしなければならない義務でありました。ところがイエス・キリストのはどこで吸い腰の食事をするか、この2、3の14日になっても、つまり前日になっても何の指示もなさらなかったので、弟子たちが気になりまして、私たちは吸い腰の食事をどこでいたしましょうかと尋ねなければならなかったのです。そこでイエスはおっしゃいました。二人の弟子をまず遣わして都に行って、そしてそこで水瓶を運んでいる男に出会う。その男についてきなさい。その吸い腰の食事を取るべき家に連れて行ってくれるであろう。でそこで食事の準備をしなさい。でこういうふうにイエス・キリストが指示したことが記されております。これはですね、これを読んでいきますと、何かイエス・キリストはまるでこれから起こるであろうことを予見しておられたかのように思われます。まあ、そういうふうに読み取れないわけではないんですけれども、私はそういう意味じゃなくって、むしろこの家の主人と、もうすでに打ち合わせをなさっておられたのではないかと思います。そうすることによって、この時、弟子たちがユダヤ人のいつもしているようにきちんとした吸い腰の食事をするようにキリストご自身が整えておられた。キリストご自身が弟子たちと一緒に吸い腰の食事をとることを主体的になさっていた。このように私は解釈した方がいいのではないかと思います。もちろん予見していたとかとってもいいんですけども、イエス・キリストは 弟子たちと水越しの食事を取りたいと、このように願われていた、あるいは取らなくてはならない、このように思っておられたから。水越しの食事と申しますのは、それは先ほど礼拝が始まる前に10回の話がなされておりましたけれども、そのイスラエルの人たちがエジプトを脱出するときに航海ですね、足の海を通っていたという話が有名ですけれども、実はユダヤ人とにましてはその前の出来事の方がもっと記憶すべき重大な、そして肝心な事件として受け止めておりました。イスラエルはエジプトで奴隷状態になりました。もう苦しめられ痛めつけられていたのですけれども、神様はモーセ王という人物を立てて、このエジプトからイスラエルの人々を脱出させようといたします。エジプトの王ファラオはこれに反対し続けるんですけれども、ついに彼はですね、もう出て行ってもいいと言うんですけども、しかし心をついに変えることができなかった、かたくなにずっとし続けました。そこで神様はモーセに言われます。羊を、子羊をほふって、その血をそれぞれの玄関の鴨居に塗りなさい。この夜、災いを下す御使いがエジプト中を駆け巡る。その時にエジプトの中の最初に生まれたものは、家畜から子供に至るまで皆その災いを下す御使いによって殺されてしまう。けれども鴨居に子羊の血を塗った家にはその災いは通り過ぎていくであろう。これが通り過ぎていく、つまり吸い越していくという言葉の起源でありまして、それで実際その通りに、その夜羊の血を塗っていなかった家の最初に生まれた子供は皆、長子は殺されて死んでしまう。けれどもそうでなかったところは災いは過ぎ去っていくということが起こりました。イスラエルの人々は、これは神様のご命令なんですけれども、このことをずっと記憶するために水越しの食事ということを守り続けました。毎年2、3の15日に水越しの食事を取るということがユダヤ人の習慣でありました。水越し、それは神様の大いなる御業が行われたことを代々言い伝えて、それを記念するということであり、また記憶する、忘れないという意味がありました。宗教と申しましょうか、宗教と言ったんでしょうか、儀式というものがありますね。で、私は単なる儀式とよく言うんですけども、ただの儀式かと、儀式だから大した意味がないと、つまらないというふうに時々それに考える人がいるんですけども、実は儀式というものはこれは大変大きな意味を持っております。それは過去起きたことを思い起こすということであるだけではなくて、過去起きたその大いなる御業が再び繰り返されるという期待をもって儀式というものが行われるということなんです。ユダヤ人のこの水越しの祭りはまさにそれが当てはまります。水越し、それは本当に神様が直接介入して、そしてイスラエルの人々を災いから免れさせて、奴隷の地エジプトから救出するという 神様の御業を示しておりました。神様が奇跡を行われたんですね。その奇跡を代々思い出し、これを記念するために追越しの食事を取りました。追越しの食事というのは子羊の肉を食べて、そしてブドウ酒を飲み、種入れないパン、イエソキの入ってないパンを食べ、そしてソースと、それから苦菜の入ったスープ、ごめんなさい、苦菜の入ったスープを飲むという、そういう、いわば簡素な食事なんですけども、それを取るたびに、イスラエルの人々は、かつて神様はこのような大いなる御業をなされたように、また、イスラエルの人々に、大いなる救いの御業を必ずなされるであろうと期待をしたのです。儀式というのはそういうものなんです。神様がなさった御業、大いなる御業が再び行われるであろう、そのことを繰り返し繰り返し期待をする。そしてその度ごとに神様に目を向ける。これが私が単なる儀式と言っているものなんですね。ところでイエス・キリストはなぜ水越しの食事をこの度はぜひ弟子たちと一緒に取らなければならない、でそのために良い晩餐を整えたのでありましょうか。なぜイエス・キリストは水越しの食事をこのように今回は特に重んじられたのでありましょうか。舞台はすでに進行中なんですね。最初や立法学者たちはイエス・キリストを捕らえて殺害計画を立てた。イスカリオテのユダがすでに裏切りの決心をした。マリアが葬りの備えをした。その葬りもしかも囚人として処刑されるべきものの葬りの備えをした。着々とですね、イエス・キリストの十字架への道のりは進んでいます。その中でイエス・キリストが水越しの食事をぜひ弟子たちと共に取らなければならないということは、これは孤立して、それとこのイエス・キリストの十字架への道と切り離して当然考えることはできません。なぜか、水越しの食事が意味しているもの、それはイエス・キリストの十字架と一つだからなんです。水越しで意味されているものは、それはイエス・キリストの十字架において実現する。私たちは、ここに旧約聖書というものとがなぜ私プロテスタント、キリスト教徒ですねが重んじているのか、ここに理由があります。もっと申しますと、旧約聖書なしにキリスト教は成り立たないということなんです。旧約聖書を私たちのとって神の言葉として受け入れるのでなければ、キリスト教信仰そのものが成り立たないし、そしてキリスト教が説いております救いというものもわからなくなってくるということなんです。旧約聖書を理解しなければ、イエス・キリストがなぜ十字架の上で死んだのかわからないということなんです。水越しの食事は、それは子羊の血を流すということですね。血を流すということは命を捨てる、あるいは命を奪うということにはなりません。その子羊の血は、それはイエス・キリストの血を表している。子羊の命はイエス・キリストの命を表している。そのイエス・キリストの命が犠牲となることによって、ちょうど水越しの子羊が犠牲となったように、犠牲となることによって災いは私たちの上を通り過ぎていく。あらゆる災い、 その最たるものは罪の結果であります死でありますけれども、その死あるいはさらに言いますのは永遠の滅び、それが私たちに下るべき、私たちを襲うべき災いでありますけれども、その災いがそのイエス・キリストの犠牲によって通り過ぎていく、これが救いなんだということを私たちに語るものなんですね。ですから旧約聖書の吸い越しということが理解されなければ、なぜイエス・キリストが十字架の上で死なればならないのか、これ理解できないということなんです。そしてイエス・キリストがぜひこの吸い越しの食事をしなければならないと思われた意味がここで明らかでありました。自分が吸い越しの子羊であるということを明らかにするためだったわけです。もちろんですね、旧約聖書とのつながりはここではもう取り上げませんけれども、イザヤ書53章、苦難のしもべと言われておりますイザヤの予言も学ばなければなりませんが、これは今日申し上げることはいたしません。とにかくイエス・キリストの苦難の意味は、それは吸い越しの子羊が鮮やかに示しているということなんです。イエス・キリストはなぜ十字架の上にかかったのか、教会は看板に十字架を掲げますが、なぜキリスト教会はこの十字架のイエス・キリストを信じるのか、それは私たちの上に下る災いを通り過ぎさせるためにキリストは十字架にかかって死んだ。なぜわざわざキリストはそのことを私のためにする必要があったのか、それは私たちが一人も滅びないで永遠の命を得るためであるというイエス・キリストの御心の現れ、実現に他なりません。イエス・キリストは私たちが誰一人滅びないで永遠の命を与えるように心から願われた。そしてそのようにイエス・キリストは十字架の上にかかってくださった。キリストは特に10人の弟子たちと食事を共になさいました。イスカリオテのユダもその中に入っていたのです。イスカリオテのユダがその食事の席にいることもキリストはここで繰り返しておっしゃっておられます。ところがですね、ところがってなぜイエス・キリストはイスカリオテのユダもこの吸い越しの食事を取ることを許されているのか、本当に不思議だと思うんですけれども、私はもう答えはこれは一つしか見出すことができなかったんですね。イスカリオテに最後のチャンスをキリストは与えておられるんだと思います。もう彼は裏切り決心をしていました。一旦決心したことはもう負けられないと人は思うんですね。けれどもキリストはそれにもかかわらずイスカリオテのユダに一緒に吸い越しの食事を取ることによって大いなるご自身の愛を示しておられるわけですね。最後の最後までキリストはイスカリオテのユダに方向転換をの機会を与えようとしておられる。キリストはもうイスカリオテのユダが裏切る決心したから、もう彼はどっかに行ってしまえというふうに切り離されたのではない、もうですね、もう彼はダメだというふうに烙印を押されたのでもない、裏切り者という、そういうですね、をもう決めつけられたわけでもない、むしろ最後の最後まで引き返すことを願っておられる。ここまでですね、キリストは一人一人の弟子たちを愛し通されたということであります。ですからそれにもかかわらずイスラエル予定のユダが心を入れ替えなかった、 生まれなかった方がそのもののために良かったというこの言葉がですね、どんなに重い響きを持っているか私たちは知ることができますし、そして私たちはこのこういうですね、暗い面を見るよりもむしろ何とかしてイエス・キリストが私たちを一人も滅びないで、たとえそれが裏切ろうとしているものであったとしても滅びないように私たちに切に求めてもらえるのがキリストの本心だということをここで改めて思い知らされるわけであります。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちは一方で追越しの食事を弟子たちと取られたキリストがご自身が追越しの子羊であって、その血によって誰一人滅びることがないように願われた、ご自身が犠牲となることによって全てのものが永遠の命を得ることを願われたということを学びました。そしてその中にはイエス・キリストを裏切ろうとしたイスカリオテのユダも含まれておったということを知らされます。神様のご計画は誰も阻むことができません。イスカリオテのユダの行為もその神様のご計画の一つであって、そのこと自身は私たちは否定することも肯定することも何もできない神様のご決定であることを思います。けれどもイエス・キリストご自身は彼が最後まで悔い改めることを願っておられた事実を聞きました。それほどまでに罪深くて、そして信仰の薄い私たちをイエス・キリストは救おうと決心し、今もその思いを持ち続けておられます。私はそのキリストの切実な思いを今日改めてまた教えられたことを感謝いたします。どうかキリストの御心を少しでももっと深くもっと深く味わい知ることができるように、私たちの信仰をキリストの方に向けさせてくださいますように心からお願いいたします。今日の礼拝に出席することができなかった多くの皆さんがおられます。どうかその人々の心の中にもキリストの愛の深さ真実さが伝わりますように、いろんな御言葉を聞く機会を備えてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名を通して祈ります。
アーメン。